企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード3490東証スタンダード上場、アズ企画設計代表取締役社長松本俊人さんにお越しいただいています。松本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アズ企画設計は東京都千代田区丸の内の新丸の内センタービルに本社があります。都心5区においてオフィスビルなどの収益物件を土地から開発したり、中古物件をリノベーションバリューアップして個人富裕層ファンドなどの投資家に販売する不動産会社です。では松本さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
弊社はですね、千代田、港、中央、渋谷、新宿の都心5区において、オフィスビル、商業ビル、実需用の区分マンションなどですね、まあ、主に富裕層の資産管理会社などを対象に収益不動産がまあ大半なんですけれども、そういった収益物件、それから一部実需の不動産を販売している会社です。
ありがとうございます。事業内容などについてはまた後ほどじっくりと伺っていきたいと思います。まずは松本さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。では松本さん、生年月日を教えてください。
1960年4月9日、現在65歳です。
ご出身はどちらでしょうか？
東京都渋谷区です。
なんと松本さん、ご実家はうなぎ屋さんでいらしたんですよね？
はい、昨年までですね、弟が父の後を継いでうなぎ屋をやっておりました。今はですね、甥っ子がビストロに、商売買いしてしまいました。
そうでしたか。
はい、
将来はうなぎ屋さんを継ぐという話が出ていたのでしょうか？
そうですね、弟三つ下なんですけれども、はい、弟が決断するまでやらなきゃいけないかなとは思ってたんですね。ですから、大学卒業した後ですね、はい、スカイラークに就職しまして、スカイラークの中のアイアっていう和食の事業部、そちらで、数年仕事した後ですね、うなぎの宮川っていう、まあ、チェーン店ですね、まあ、そちらでも修行しまして、いつでも何かあった時に父親の後を継げるようには、まあ、修行はしていたと思います。
この現在の不動産という業界に入るきっかけは何だったのでしょうか？
大学時代、一応その会計の勉強してたんですね、はい、まあ、会計士なんですけれども、そちらの試験を2度ほど受けてまして、まあ、結果的に落ちちゃったんですけれども、まあ、経理でついた職場がたまたま不動産会社っていう、そんな偶然だったんですね。
その後も不動産会社いくつか入られるんですよね？
そうですね、4つほど転職しまして、入社したのが最初不動産業界に就いたのはバブル当時だったんですけれども、はい、外食の仕事よりもですね、水があったというか、はい、まあ、結果的に独立したという、そんな感じですね、
はい、不動産会社もそれぞれカラーがあるかと思うんですけれども、どういうことを基準にして転職をされていたのでしょうか？
最初は小さな町の不動産屋さんみたいな会社だったんですが、その後は1億から10億ぐらいの実需の港区や渋谷区で、分譲している、マンション分譲の会社、その後はゴルフ場やリゾートマンションなどを開発している、どちらかというとそのリゾート系の会社、それからその次は、まあ、やっぱり地域密着の千葉県を中心に、開発を中心にやっている会社と、一応いろんな種類の会社で、まあ、それなりに勉強させていただいたという感じですね。
はい、はい、そして起業に至るかと思うんですけれども、ご起業されようと思った思いというのはどういったものがあったのでしょうか？
そうですね、まあ何かこうやる気満々っていうわけではなくて、
はい、
平成5年だったんですね。なので、最後に勤めていた会社が、非常に厳しい状態になって、私も当時32で子供もできて何かやらなきゃという気持ちはあったんですけれども、はい、結果的には消去法で勤めている会社が継続できないということで、仕方なく退職したっていう、そんな感じでしたね。
ああ、そういうスタートでいらしたんですね。
はい、
ただその後埼玉でご起業された後、神田に事務所を構えて、大きく成長して上場まで、この間には一体どのようなことがあったのでしょうか。
そうですね、一番起業してから10年ぐらいはもう本当に無我夢中だったんですね。それで少しずつ売上や利益、社員も増えてきて、ビジネスモデルを、このままでいいのかなということで、常に考えてたんですけれども、やはり一番の転機は埼玉の本店を東京にずらしたこと、
はい、
これは神田にですね、2015年なんですけれども事務所をずらして仕事のエリアを変えた、そこがやっぱりうちの会社の大きな転機になったんじゃないかなと思います。
はい、はい、今その本店を移動したことが転機になったとおっしゃっていましたけれども、現在は新丸の内センタービルに移られたということで、現在どのようなお気持ちでいらっしゃいますか。はい、
そうですね、2年前に神田から丸の内の方に本社を移転したんですけれども、やっぱり事務所が変わるっていうことは会社のステージも変わるなっていうのを、自分の中で経験として、感じてますね。
はい。
はい、人も変わってきますし、社内外、社内も少し変わる。それから、お取引先もだいぶ変わるんですね。
はい。ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。後半では、松本さんが率いる企業について、じっくりと伺っていきます。
企業トップが語る、威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの松本さんとの共演をお楽しみください。
御社は、実需の、不動産も売ってると思うんですけど、基本は収益不動産、これを販売されてると思うんですけど、これの大型化が進んでるっていうことなんですけど、以前は数億円ほどだった物件が今や10億から、30億円、ここぐらいまで大きくなってきた。でこの大型化によって御社としてどんなメリットあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり一番は、ファイナンスですね。
はい、
小さなというか、数億円ほどの物件の時は、やっぱり購入する方が個人の方が多かったものですから、買いたい方はたくさんいらっしゃっても、結果的にファイナンスがつかないということで、
銀行が貸してくれなかったらということですよね。
そうなんです、そこがやっぱり一番大きな問題でしたね。ですからハードルが2つあって、買いたい方はを見つける、その次、もっと大きなハードルは、その方にちゃんと銀行融資がつくかっていう、そういった問題があったんですけれども、今10億から30億ぐらいの、物件というのは、買う方がある程度もう
資産家と
ですね、なのでファイナンスの心配っていうのは前よりだいぶ少ないんですね。
なるほど、要は数億円のものだったら数多くの人が買えるけど、銀行からファイナンスができれば、ただ10億とか30億となると、もともとかなり持ってる方で非常に金融機関の、信頼度の高い方、高い会社、こういうのが対象になるということですか。
そうなんですね、それを実際に数年前ですかね、いろんな金融のいろんなトラブルがありましたけれども、その時に弊社もファイナンスがつかないということに相当苦労しましたので、どうしたらいいかなということで、買いたい方とファイナンスがつく方が合致する、そこが我々の商品なんだということで選んでいくうちにですね、価格帯が上に上がっていってしまったんですね。なので上がったことによって、商品が売りやすくなったっていう、そういった実体験ですね。
なるほど、
はい、
特に今都心5区っていうところは不動産価格上昇してますよね。
はい、不動産価格は上昇してますし、それから何ですかね、いろんな金融情勢も変化してるんですけれども、実を言うと都心の不動産っていうのは、 日本中に欲しい方がいるっていうことも分かったんですね。
なるほど、なるほど。
まあ、かえって価格帯を、まあ、ある程度、数億円の物件で、選んでいくとですね、割と郊外の方になってしまうんですね。また小さな物件とかですね。逆に一定の価格帯のものを、作って販売するような形になると、日本全国の資産家の方が、東京の不動産を、求めてますので、需要が多いということが分かりました。
なるほど。そうすると都心5区っていうところで、値段を決めて外に移っていくっていうことじゃなくて、場所は同じで価格が上がったら上がったものを売るということですよね。
そうですね。
なるほど。であともう一つ、御社の場合多様化というのも進んでると思うんですけど、以前は一棟の、居住用物件、いわゆるマンションというやつですよね、これが中心だったのが、今では一棟ごとのオフィスであったり、区分オフィス、また区分店舗、またプレミアムマンションなど、かなり幅広く手掛けていると思うんですが、これだけ多様化したのは都心5区、これの特徴ということですか。
そうですね。都心の、その今言った一棟のオフィスや、商業ビルなどですね、需要も多いんですけれども、やはりプレイヤーもそれなりにいらっしゃいますので、それなりの競合があると、需要も多いですけれども、
戦いもある
わけですね、なので、そこのところの、狙っているエリア内のその他の物件もですね、少しずつ手掛けていった中で、区分オフィスでも区分店舗でもプレミアムマンションでも、同じエリア内で今まで、手掛けてなかった物件、ちょっとずつ取り扱う中でやはり需要があるというのが分かってきました。なので、同じエリア内の物件なので、種類は違うんですけれども、部を分けて、少しずつ増やしているところです。
とするとこの多様化によって御社としてはビジネスチャンス、これが広がったということですか。
そうですね。確実にチャンスは広がっていると思います、
なるほど。でもう一つ御社は台湾、香港、タイでのアライアンス構築も準備中。このインバウンド投資家からの需要、かなり大きくなってるんですか。
そうですね。これも本当に狙ってたわけではないんですけれども、結果的にそこに需要があるというのが分かったわけですね。なのでそこから台湾とか香港とか、そういったところにも営業をするようになったということですね。
御社の今後の成長を引っ張るものを教えていただきたいんですけど、この中期経営計画を出されていると思うんですが、営業利益率の向上、社外との連携、販売事業の規模拡大、この3つを柱ということなんですが、こちらちょっと中期経営計画少し説明いただいてよろしいでしょうか。
1人当たり利益、これを近い将来3000万円ということを目指しているんですね。すぐにはそこを達成するというのはちょっとハードルがあると思いますけれども、とりあえず1800万ということで、社員が60数名の会社ですので、非常に小規模、中小企業ですね。なので、膨張しないように社員はちょっとずつ増えると思うんですけれども、とにかく一人一人の社員が、きちっと利益を出せるような会社にしようということを、社内に呼びかけてますね。それと小規模な組織体ですから、社外との連携というのはどうしても必要になります。当社が単独で売上を伸ばしていくということももちろん大事なことなんですけれども、いろんなお取引先、日頃から例えばリフォームとか、それからリーシングとかアフターサービス、そういった日頃からのお取引先とですね、もうちょっと距離を詰めて、場合によっては資本的なつながりもと、いうことでグループ化というものも目指したいと、ですから日頃の取引の延長でグループを拡大して売上利益を増やしたいというのが、大きな目標の一つですね。
特に直近だと M&A で現在数件案件が進行中ということなんですが、どんな会社とのこの統合、融合というのを目指させるという形になるんですか。
先ほど申し上げましたように、当社のその、メインの事業、収益不動産、ビルや、マンションやレジ、レジや、 実需の区分マンションなんですね、うんうん、そういったものを買って、リフォームして販売する過程の中で、うん、当社ができないそのリフォームとか、うん、それからリーシングとか、うん、それからその、管理ですね、例えば建物の管理とか、うんうん、そういったものをあの、取引先にお願いしてますんで、うんうん、そういった普段からお取引のある会社に、うんまあ、お声をかけてって、そんな感じですね。だから、その MA 仲介会社からの紹介っていうのもあるんですけれども、うんうんうんうん、そこから紹介してからですと、お付き合い、まあ、恋愛と一緒で一定期間お付き合いしないと、うんまあ、本来の姿って分からないですよね、うん、なのでお付き合いしている方の中から選びたいというのが、うんまあまあ、今の我々のまあ考え方ですね。
御社の場合あの丸の内の本社、非常に東京駅から近くて便利なところにある、はい、あそこにサロンを開設して結構不動産関係の方集めになっているようなイベント結構やられてますよね。
ええ、毎週木曜日の3時から4時、はい、だいたい50人ぐらい集まって、はいはい、毎回、ですから毎週ですから月4回ですかね、
うんうんうん、
それからあの経営者サロンって経営者の方に絞った、うんうんうん、これはまあ月1回最終金曜日の6時から8時までやってるんですけれども、うんうんうん、そういった人との交流、うん、これあの社員同士で、うんうん、他の社員と社員また、うん、幹部社員同士とかですね、うん、それは結構やってますね。
なるほど、やっぱり人とのコミュニケーションの中から、はい、まあ様々な不動産って、まあ、情報が命のようなところ、はい、やっぱ物件情報とか様々な情報、はい、まあ、ここが非常に重要だと思うんですけど、やっぱり関係のある人に流しやすいっていうところありますよね。
そうですね、やっぱり数を買う、うん、そしてやっぱり、うん、あのお互いの何ですかね、うん、あの信頼関係を、うん、あの深めていく、うん、そのためにやっぱりそういった交流は、うん、あの必要だなと思ってます、う
ん、なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟を教えていただきたいんですが。
はい、恥ずかしいんですけれども、まあ、年中無休ですね。
はい、
はい、まあ、無休はあのつい最近まで、休みなしという無休だったんですけれども、はい、まあ、それをですね、まあ、夢を求めるということで年中は一緒なんですけれども、年中夢を求める方の年中無休にここ数年前に変えましたね。はい、
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード3490東証スタンダード上場、アズ企画設計代表取締役社長松本俊人さんでした。松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは証券コード3490東証スタンダード上場、アズ企画設計代表取締役社長松本俊人さんでした。そして松本さんが選ばれました四字熟語は、年中無休、年中夢を求めるでございました。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。